それでは今日のメッセージに入っていきます、マタイの福音書にですね、戻っていく前にですね、もう一つですね、今日は、お話ししておきたいことがあるなと思いました、それは何かというとですね、題はですね、恥を克服するというふうにありました、自分は劣っていると、もしくは自分には価値がないという、そういう感情とか思いを、どういうふうに克服するかということです。でエデンの園、創世記を見るとエデンの園で善悪の知識を食べた人類はですね、自分が裸であることに気づいて、それを恥じてですね、イチジクの葉で覆いを作ったというふうにありました。ですから私たちは意識しているか意識していないか、それは別として、ありのままの自分自身を見たときに、価値がない、もしくは何かが足りないというふうに感じるのは、これは人類共通の課題であるというふうに言えます。ただそれぞれの個人においては、その感じ方とかその量は違うかもしれませんけど、これは人類共通の課題であるというふうに思いますね。でその自分は何か価値がない、劣っているというふうに感じる、その表現の中にですね、ちょっと次ですかね、その、劣等感というとね、いうものと恥というもの言い方があるかなというふうに思います。で劣等感というのは、厳密に言うとあまり違いがないのかもしれませんけど、でも言葉はですね、あの人と比べて自分は劣っているという、そういう、私がそう思う、そういう、なんていうか、自分は劣っているという、そういう感覚のことだというふうに言えると思います。で一方ですね、その恥という感情というのは、その自分のその欠点とか失敗を他人に知られることで何か価値が損なわれるという、そういう強い恐れとか苦痛を指しているというふうに言えると思いますね。で、この一つはっきりさせておかないといけないのはですね、自分は劣っているという感覚、それ自体はですね、必ずしも悪いものではないというふうに言えます。なぜなら、自分が劣っているというその感情そのものがですね、自分は神ではないということを教えてくれる感覚だからです。私たちの人生の中にはできないこと、もしくはすべきでないこと、自分の手に負えないことというのはあります。小さい子供は自分の万能感というものを、持っていますけれども、でもそれらをむしろ捨てて、その、できないこと、自分の限界というものをわきまえるというのは、これは、大切なことです。そして何週か前にお話ししたように、私たちはそのような万能感に満たされて生きる存在になるのではなくて、信仰によって生きるように招かれているということです。ですから恥の感情自体はですね、今日のところではっきりさせておきたいんですけど、問題だというふうに言ってるわけではないんです。で、問題は何かというと、その恥の感情というものを何度も感じることでですね、自分は劣っているっていうふうに、何度も何度も感じる、そういう機会があるごとに、その、だんだん恥を感じやすくなるということです。必要以上にそのように感じるということですね。劣等感を感じやすくなるということです。これはですね、大人になっている皆さんがこれからそういうふうになるというより、そういうような体験をですね、子供時代から重ねて、今、何らかのその影響を受けているという、そういう話です。で、自分は劣っているというふうに絶えず感じている人はですね、心の中にですね、次第に自分は愛されるに値しないと、そういう信念というものを、持つようになります。ですから恥の感情とかですね、劣等感の感情というのはある意味中毒性というものがある、そういう感情だというふうに言うこともできると思います。で、何かの中毒になってますという人が見てですね、私たちはその人を健康だというふうに思わないように、自分は劣っているんだという感情のにですね、中毒になるということはですね、このそれ自体はですね、やはりいいことではないと。自分は愛されるに値しない、自分は欠陥があるんだ、失格だという、 そういう、まあ、嘘をですね、まあ、信じる状態になっていってしまうということですね。ではですね、まあ、その劣等感とか恥とは逆のですね、自分について、自分はこれでいいんだと思える、そういう肯定的に感じることがあるとすれば何でしょうかね。ちょっと、2つまた言葉を用意しました。何かというと、それは、世間では自己肯定感とかね、それから自尊心っていうふうにね、言葉も使われてます。まあ、これもですね、まあ、こんなふうに分けれるかどうか分かりませんけど、あえて分けるとすればですね、次のに分けれるんじゃないかなと思います。自尊心っていうのは、自分が何かをすることによって役立っているという、そういう感覚、達成感みたいなものをですね、が元になっている、自分は役に立っているなと。でも自己肯定感っていうのはですね、まあ、ありのままの自分を無条件に受け入れて尊重する感覚、何も自分は何かね、すごい頭がいいとかそういうことなしに、そのままの自分で受け入れる、いいんだと思える感覚とか、それらはまあ基本的には安定したそういう人との関係の中で、まあ、生まれるものだと、自分は愛されるに値するんだというふうにまあ感じること、これ自己肯定感というふうに言っていてますね。まあ、教会ではよく上のようなものを doing によって得られる、まあ、下は being によってその感じるものみたいな感じでね、こう分けたりすることができるかなというふうに思います。で、まあ、先週はですね、私たちは救われたものは生産的で実り豊かになることを望まれているというふうに言ったことはですね、このどっちかというとね、上のことを言っているというふうに言っていいと思います。 でも後者はですね、自分は愛されるに値するというのはですね、これが、まあ、ある意味元となっているというふうに、大事なことなんだというふうに言っていいと思います。今日はどちらかというとこちらをね、先週こちらを話したので、まあ、バランスを取るためにこちらをですね話してやるというふうにね思っています。ではですね、この2つはですね必ず必要なんですよね。で、じゃあ必ずどっちかをですね書いた場合はどうなるか、自尊心と自己肯定感両方必要なんですけど、バランス悪く子育てした場合どうなるかということをちょっと見てみたいというふうに思うんです。例えば子供がですね、何かお手伝いしたりいい成績を取った時だけ褒めたりご褒美をもらえるという、まあそういう場合です。もしくはそういうことじゃなくても、何かお父さんの前でこれは喜ぶんだ、だからこういう振る舞いをしないといけないんだみたいな形で条件をつけられるという場合はあると思うんですね。そうするとですね、子供はですね、自分の価値は何かをすることによって、もしくはすごいいい子を演じた時だけ得られるというふうに感じて、ありのままの自分を愛されていることにはふうには感じない、そのままの自分が価値あるというふうには感じないでしょう。ですからこれは大人になってもですね、まあ、あるグループに入ってすごくそのグループの役に立つことをするということはできると思います。でそれによって自分は役に立っているという感覚を得れることができるかもしれません。また、そのグループから尊敬される、そういうことは得るかもしれませんけれども、愛を感じるってことはできないんです。なんでかというとですね、愛というのはそれは何かをしたことの報酬ではないんです。だからどんなに頑張っても愛というのは稼ぐことができないというふうに言うことができますね。ですから自分はですね、その能力とか成果だけで自分の価値を見出していこう、そうやって頑張っていこう、これ自体はいいんですけれども、でもそれだけだったら、これだけだったら孤独というものからは、まあ、自由にはなれないというふうに言うことができますね。で、神様はあなたを愛しているというふうに言われたときには、先週も言いました、神様は私たちから何かを必要としていて、それを満たしたから報酬として愛するという、そういう愛ではありません。 神様が私たちを愛するのは、私たちが神様の似姿に創造された、そのような存在であるがゆえに私たちを愛してくださっているということです。ですから神様の愛とは私たちの頑張りの結果何か獲得できるようなものではありません。私はそれを受けるに値する存在として神様に創造されたので神に愛されているというんですね。じゃあ今度こっちばっかりをね育てたらどうなるかということですね。自分は愛されるに値するというふうに感じさせて子供を育てるということはもちろんできます。無条件に愛するということですね。ありのままの状態で自分は愛されるだけの価値があるというふうに感じることができるとしたら、もうこれは素晴らしいことです。でもそこでストップして自分は人生で何も成し遂げる責任がないというふうに感じさせる子供が育ったとしたら、それはやっぱりバランスを欠いていると言っていいと思いますね。ほら家庭の中で過ごす分にはそれでいいんですけど、社会に出てから苦労します。先週話した通りですね、神様との間に平安の関係を回復した魂はその人生を生産的で実りあるそういうものとして生きるということは、これは聖書に、示されて期待されているものであるということです。で想像してほしいんです。もし結婚した相手がですね、もう自分という存在そのものと結婚できたことがあなたにとって報酬ですというふうに言われたらどうですか。もう素晴らしい自己肯定感ですね。私この存在そのものと、結婚できるあなたもそれだけで幸せなはずと、まあ、ある意味すごいなというふうに思うんですけれども、でも基本的には結婚生活は難しくなるというふうに思いますね。なぜかというと、私たちがこの地上生活していくときには、それだけでは十分でないからです。結婚生活というのは二人の大人がですね、それぞれの役人と責任を果たし合いながら家庭というものを立て上げていくものだからです。ですから結婚生活もそれから社会生活も、私たちはやはり生産的に生きる、実りある自分の賜物を生かして大いにそのように生きる必要があるというふうに思いますね。責任を持ってそして役に立っているというそういうところにまで成長することが望まれているというふうに言っていいと思いますね。でここまでお話ししてですね、ではどうすれば、じゃあもし自分が劣っているという感情を思っていてそれを癒すことができるかということをですね考えていきたいというふうに思うんですね。先ほどお話ししたように福音を知らなければですね、一番健全っぽく思われる生き方はですね、何かを達成して人の役に立つというそういう道が見えるというふうに思いますね。でこれは決して悪いことではないんです。そのように頑張るということは本当にいいことだと思いますけれども、先ほど言ったように愛というのはその報酬ではないので、それによってその自分の存在そのものが受け入れられているという感覚は得られないということは、これは、覚えておく必要があります。愛は無条件でないといけないという世界ですね。そうじゃなくて、私たちが本当に必要とするのは、私が私というだけで神様に受け入れられている、もしくは人々とつながっているというそういう感覚を与えてくれるものが必要なんだということです。ですから先ほど言ったように、この自尊心そのものはこれは大切ですけれども、でも自分のその価値がないという感覚を克服するための手段としては、私はこれはふさわしくないと、そういうものに用いるべきではないということは、これは確認しておきたいというふうに思うんですね。じゃあその私たちはどのようにクリスチャンとしてキリスト者として生きていくかということに行く前に、もう一つですね、この肉的な克服方法というものもですね確認しておきたいと思うんですね。これ決して私はお勧めしない方法で、まあ、この道を歩むということについては私は、なんていうか、その道からすぐ戻ることをですねお勧めします。ではちょっとですね、なんと、肉的な恥の克服方法ということですね。 先ほど言いました、私たちはエデンの園で神様の栄光が、人としての栄光が取られてですね、自分の裸を恥と思うような、恥ずかしいと思うようになってから、自分を守る必要が出てきました。以前はその必要はなかったんです。でも、創世記ではですね、それを何か大切なものを失ってしまったので恥ずかしいという感覚があります。で、それをあらゆる犠牲を払ってでも自分で自分を守ろう、弱い自分を隠そうとすること、まあこれがですね、問題のまあ根本と言っていいと思いますね。これは罪というかですね、そういうものにつながってくるんではないかなというふうに思うんです。ね、自分が劣っているというふうに感じるときに、まあ、さっき言うように自分を何とか守ろう、保とうとしますね。で、その時に自分の弱さを見初めずに否定していく、そして自分が脆くなることを恐れてですね、どうするかというと、自分はすごい人なんだという、そういう幻想を作るんですね。そういう世界を作り出すんです。そしてその中では、私にはすごい力があって、他の誰にも頼る必要がないというふうに信じます。そして、もちろん先ほど言ったように私たちは神ではないので、そのような信念というのは偽りの幻想なんですけど、でもその幻想を保つために嘘をついたり、人をコントロールしてまでその保とうとする、それがですね、まあナルシシズムと呼ばれるものです。まあ遺伝ですね、お話ししたことがありますね。また、強い自分というものを持たなくてですね、でもいや自分は被害者なんだという、そういうメンタリティを持つというふうな形で自分を保とうとすると、その他者のもしくは環境のが悪いのであって、私はその被害者なんだというふうに言うっていうことは、基本的には、自分の本当のその弱さというか、そういうものをまあ見ないようにしているという点ではまあ同じだというふうに言っていいと思いますね。ですから決して正直にならず、また自分の弱さというものも見せることはありません。もしくはその最初にね、偽りの信念を持つようになるというふうに言いました。自分はどうせ愛されない、本当の自分はどうせ愛されないという、そういうその信念からですね、この信念自体はこれは間違ってますね。神様は先ほど言ったように神の形と作られた存在として私たちを愛してくださる、そういう存在ですけれども、その信念からですね、不安とか束縛とか、まあ、本当の自分は絶対見せない、人の前ではまあ何か人に受け入れられるという姿をいつも演じるというかですね、そういう、もしくは人から避けると、そういう形で対処しようとするということが、まあ、よくありますね。イエス様はこのようにね、言われたんです。ちょっと一節見てみましょう。マタイ16章5節。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですと。これが霊的原則です。自分を守ろうと、先ほど見せたようなその自分流のやり方で一生懸命保とうとすると、それは最良の生き方ではないということに気づくでしょう。実際には人間関係はより不安定なものとなり、偽りの人生となるために、実際には神様が意図された命を失っているということになるんです。じゃあどうしたらいいか、ここからが私たちの福音を知っている者の特権ですね。それは本当の命を見つけるためには、私のために命を失うことだというふうに言うんです。まあ、これはつまりイエス様の前で自分の本当の弱さを認めて、それを周りに晒すリスクを負わなければならないんだということです。アダムとエヴァはその恥ずかしいものをですね、イチジクの葉で何とか隠そうとしましたけど、神様の前でそのようなことをすることはやめるということです。 ですからここに地盤を取っているのは地盤愛されに値しないというそういう感覚を克服するための鍵というのがねあるというふうに言えると思いますね。イエス様に会ってですね、ある意味健全な依存というものを学ぶということです。じゃあ具体的にですね3つのポイントに分けて、どうやってこういう自分には価値がないという感覚を癒すことができるかということを、こう見ていきたいというふうに思いますね。で問題はですねそういうことを知ってて、ね、じゃあもう恥じるのやめなさいとかねもうそんなに自分がそんな価値がないと思うなんてやめなさいというだけではねこれ治らないということです。それだけでうまくいくことはないんです。しかし何かを知識を得たからそれが治るってことはないんです。プロセスが必要です。歩みが必要だということがこれは最初に言っておきたいと思いますね。自分愛されに値しないというそういう信念というのはもうその頭で考えた知識とか理性で得られたものじゃなくて心の深い恐れとかですねその痛みから出てきたものなのでそれ以上の何か経験が必要だということです。でどんな経験が必要かというとそれはその自分が愛されに値しないというねこの、繰り返し感じたことによって作られた信念を圧倒する愛されるに値するというそういう強力な経験がによってです。その経験とはそれは神様の恵みであるということです。ではですねちょっとその、一箇所見てみましょうかね。どういう歩みかということですね。この世と調子を合わせてはいけません。ローマ12章2節。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになりますというふうにあります。これはその心を新たにすることで自分を変えていただくそういう歩みを語っています。ですから私はですねがですねもしこのイエス様の福音初めて聞いてあイエス様私を愛して私のためにですね十字架にかかってくれたんだその後は知ることはできます。でもそのそれを知るだけではなくてその恵みの良き知らせによって心を新たにして変えられていくというそういうプロセスがいるようだということです。ではそのプロセスをですね具体的に3つの段階でですね3つの要素をですね分かち合いたいというふうに思うんですね。1つ目は何かというと、この心を新たにすることで自分を変えていただくための一番目はですねこれなんです。私よく言うと思うんですけど勇気が必要なんだということです。偽りの幻想を作ったりですね被害者意識を持つとかねそれね勇気がないから本当の自分をまずその認めるというその勇気がね必要ということですね。自分はそういうもんなんだとそれを持ってるんだとこれ弱さではなくてねこれは勇気よ。2番目何かというとその認めたそのものをねその言い表すということです。ある意味これは脆くなるというふうに言えると思います。全然そんな問題がないというふうに俺はもう何の問題もないという方が強いように見えますけどそれは勇気がないんです。本当のその勇気を持った人は正直に自分のその状態を見てそれを神様の前にそして隣の人にそれを言い表すことができるんだということです。そして3番目というのはそのように言い表しても自分を受け入れてくれるそういう経験自分が受け入れられているという経験を積み重ねていくということです。ある意味マジックのような方法でないのでねなんだと思うかもしれませんけどこれがある意味リアルな本当のクリスチャンの歩みだということをぜひ覚えてほしいんです。この3つのステップというかね この要素を避けてるうちはね、自分の我流のうちで歩みを続けて、まあ、それを続けてみたらいいと思うんですけど、でも本当の意味で変えられていくプロセスというのは、これら3つの要素があるということですね。まあ、皆さんの中でも、まあ教会の中のこれは話ですけど、ああ自分は神様を信じた、力強い霊的体験をしましたと、そしてああ本当にああすごい神様こんなにすぐ人が変えられるんだということを見てきたかも、そういう人を見るかもしれません。でももし心を新たにすることで自分を変えていただく、そういう歩みをしなければ、本当の意味で心が新たにされるということはまでは行き着かなかったかもしれません。なぜなら私たちのその劣っている価値がないという、それは本当に繰り返し繰り返し出てくる、そういう感情だからです。クリスチャンになった後もそのような思いがですね、完全になくなるということはないでしょう。ですから、私たちは心を新たにし続け、自分を変えられていくという歩みの中に身を置くということが必要なんだということです。そうすれば、単に自分は罪を許されたんだという、そういう知識だけでなくて、実際に恥を克服した、克服するっていうのはどういうものなのかということを知るものと次第にされていくでしょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちはあなたに背を向け、本来作られたそのような神様との関係を持たぬまま、この人生を始めました。その中で私たちは多かれ少なかれ自分が本当の意味で正しい状態でないことを気づいてきました。そしてその痛みとその苦しみに対処するために、またそれを紛らわすために、私たちは自分なりに何か信念というもの、もしくは自分のやり方というものを身につけて、イチジクの葉で鎧を作ってきました。どうぞあなたが、どうぞその鎧を取ってくださり、ありのままであなたの前に立つそのような勇気を与え、またあなたがそれを受け入れてくださっている、その私のためにイエス様をすでに送り、十字架にかかってくださっていること、どうぞ私の魂が死ぬものとなりますように。そしてこの地上の歩みの中では、私の生まれつきのこの肉の性質は完全に消えることはありませんけれども、しかしこの肉体を脱ぎ去るその時まで、信仰によって生かし、心を新たにし続け、あなたの恵みにとどまり、実際にあなたと人々から受け入れられる、そのような関係の中で生きていくことを、あなたが導いてくださいますようにお祈りをいたします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。